こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなの医療統計12日間で基礎理論とイーゼエラを完全マスターは、医療臨床研究で必要になる統計の基礎を12日間の段階的な学習計画として整理した実践的入門書である。著者は生物統計学を専門とする新ヤフで、統計理論の説明と無料統計ソフトイーゼエラを実際に操作する手順を対応させる2部構成を取る。対象は臨床研究を始める医療職、大学院で論文作成に取り組む学生、研究データを自ら検討したい研究者である。記述統計、仮説検定、研究デザイン、各種の軍艦比較、回帰診断制度、生存時間解析、症例数設計までを扱い、単に有意差を出す操作ではなく、研究目的とデータの性質から方法を選ぶための基盤を示す。R を直接プログラミングする前段階としても位置づけられ、統計の用語と解析結果を研究実務に結びつけることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に理論解説と EZR 操作を往復させる2部構成。本書の中心的な特徴は、統計学の概念を説明する部分と EZR でその解析を実行する部分を結びつけている点にある。医療統計の学習ではソフトのメニュー操作だけを覚えると研究課題に適した検定を選べず、出力されたピーチや信頼区間も解釈できない。一方、数式中心の学習だけでは自分のデータを分析する段階で手が止まりやすい。本書はこの断絶を小さくするため、概念を確認した後にサンプルデータで処理を試す学習経路を用意する。 EZR は R を基盤にしたすグラフィカルな統計ソフトであり、初学者がコードを書かずに医療研究で頻用される解析へ入れることが利点である。ただし、ソフトが計算を代行しても研究デザイン、変数の種類、独立か対応ありかといった判断までは代行しない。本書の実用性はクリック手順の習得そのものより、操作の前に必要な判断を理論とともに反復できる点にある。次に、研究デザインから検定法を選ぶ判断を重視する。序盤で記述統計、仮説検定、疫学研究のデザイン、統計テストの選び方を独立した日程としておく構成は重要である。統計手法は数値かカテゴリか、比較する群が2つか複数か、測定が独立か同一対象の前後比較か、分布にどの程度の偏りがあるかによって変わる。また観察研究であれば横断研究、コホート研究、症例対象研究などの設計によって効果の指標と解釈可能な因果関係の範囲も異なる。本書はその土台の上で、シュトゥデンの T 検定とマンホイットニーの U 検定、対応のある T 検定とウィルコクソンの符号付き順位検定、分散分析、クラスカルワリス検定、フリードマン検定へ進む。ここでの要点は名称を暗記することではない。例えば、同じ患者の治療前後の値を別群として扱えば、個人内の対応を捨てることになる。研究質問とデータ生成の仕組みを先に整理する姿勢が、解析の妥当性を左右することを学べる。さらに、効果量をリスク比・オッズ比回帰モデルで読む。本書は群間差の検定にとどまらず、線形回帰と相関係数、リスク比・レート比・オッズ比・ロジスティック回帰を扱う。これは医療研究で必要なのが、差があるかという日的な結論だけではなく、関連の大きさとその不確実性を評価することだからである。相関係数は2つの連続変数の関連を要約するが、相関が因果を示すわけではない。線形回帰では目的変数が連続値の場合に説明変数との平均的関係をモデル化する。ニネアウトカムではロジスティック回帰が用いられ、オッズ比を通じて関連を表現する。さらに、リスク比とオッズ比は同じ意味ではなく、研究デザインや事象頻度を踏まえて読み分ける必要がある。本書の範囲は基礎的な統計解析だが、こうした指標を並べて扱うことで、表に現れた数値を臨床的・疫学的に検討する入り口を作る。ピーチのみを結論にせず、推定値、方向性、比較対象を確かめる習慣につながる内容である。そして、診断精度と生存時間解析という医療特有の課題を扱う第10日目以降では、感度特異度、アローシーズ、さらにカプランマイヤーズ、ハザード比、コックス回帰を扱う。これらは一般的な入門統計書では簡略化されがちだが、診断研究や予後研究を読む医療者には避けにくい領域である。感度は疾患を持つ人を陽性と判定する割合、特異度は疾患を持たない人を陰性と判定する割合であり、検査性能を2つの方向から見る。アローシーズは判定の感知を変えた際の感度と二陽性率の関係を示し、単一のカットオフだけでは見えない性能比較を可能にする。生存時間解析では、研究終了時点で転機が未確認の対象、すなわち打ち切りを通常の結束と区別して扱う必要がある。カプランマイヤー法は時間経過に沿った生存確率を示し、コックス回帰は複数の要因との関連をハザード比として検討する。本書は医療データに固有の構造が手法選択を変えることを具体的に示す。最後に、 小例数設計を解析前の研究品質として位置づける最終日に小例数計算を置くことは、統計解析を研究の最後に行う作業ではなく、研究計画の段階から考えるべきものとして捉える構成である。対象者が少なすぎれば、実際に意味のある差や関連があっても検出できない可能性が高まる。反対に、必要以上に大きな研究は、時間、費用、参加者負担を増やしうる。小例数は一般に、主要評価項目、比較したい差の大きさ、ばらつきやイベント発生率、優位水準、検出力、脱落や打ち切りの見込みなどに依存する。したがって計算結果だけを写経するのではなく、何を主要な問いとし、どの程度の差を臨床的に重要とみなすかを先に定めなければならない。本書がイーゼーラーによる計算まで視野に入れることで、初学者は研究計画と解析計画の連続性を理解しやすい。ただし、複雑な研究デザイン、多数の説明変数を含むモデル、特殊なエンドポイントでは、統計専門家との事前相談が依然として重要である。結論として、本書は医学部、看護、薬学、保健系の学生、臨床現場で研究や学位論文に取り組む医療職、そして論文を統計的観点から読み直したい初学者に適している。特に統計用語を知っていても、自分の研究では何を選び、イーゼアラでどう確かめ、結果をどこまで主張できるかが曖昧な読者に有用である。12日間という区切りは、広範な内容を小さな単位に分け、記述統計から小例数設計までを順序立てて学ぶための枠組みになる。類書には、数式を中心に原理を詳述するもの、または特定ソフトの操作だけに焦点を当てるものがある。本書の差別化要因は、医療研究で頻用される基本手法を選び、理論の理解と無料の EZR による実行を同時に扱う点である。もっとも、読後に複雑な研究を単独で設計判断できることを保証する本ではない。行楽調整、多変量モデルの詳細、因果推論、解析計画の査読対応には追加学習が必要となる。それでも、結果を機械的に出す段階から、設計変数、指標解釈のつながりを意識する段階へ進むための、現実的な基礎テキストとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、新ヤフ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。